リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら、暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指していきます。本年もどうぞよろしくお願いをいたします。まずはこの度の能登半島地震により犠牲となられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災されたすべての皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災地域の皆様の安全確保と、一日も早く平穏に服することをお祈り申し上げます。市内では強い寒気が入った8日に初雪が観測をされました。京都三条から出会いの縁西心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第68回ゲストは大爆宗大本山満腹寺荒木正極様です。今日は朝早からありがとうございます。
よろしくお願いいたします。おはようございます。
京都も本当に急激にちょっと寒くなっていったような、来たような、そんな感じがありますけれども、今日は本当に朝早からありがとうございます。早速なんですけれども、満腹寺のご紹介をお願いできますか。
はい、大爆山満腹寺、というお寺でございまして、京都府の宇治市にございます。はい、宇治の大爆という、もう地名にもなっている、ところなんですけれども、
はい、
そこに、約、4万坪ほどの、敷地がございます、お寺でございます。
はい、はい、ありがとうございます。荒木さんは現在、大爆宗の総務総長というお立場、
はい、
ということでよろしかったでしょうか。
はい、はい、大爆宗の宗務総長、はいはい、させていただいております。
これまでの経歴などを交えながら、ちょっとプロフィールのご紹介をお願いできますか。
経歴ね、そんなに大したものはないんですけれど、まあ、大学の時に、はい、休学しましてね、
はい、
満腹寺の専門道場、修行道場に入らせていただきまして、
はい、
そして学校に戻って、はい、それから、卒業と同時にある企業に就職しまして、
はい
はいはい、5年ほど外でね、お仕事させてもらって、それでまた、お寺に戻ってきたという、そういうような形で、
はい、それはもうお寺とか全く、まあ、ご縁なんていうんですかね、関係のないような企業。
そうです、はい、私はすぐに、僧侶になろうと思っていたんですけれども、は
い、
師匠、まあ、父親がですね、
はい、
外も見てこいと言われまして、それで、ちょっと企業に就職させてもらって、はい、いろんな経験をさ、積ましてもらって、そしたらね、私の師匠が結構わがままな方でございまして、もうそろそろ帰ってこいと、
はい、
お寺を手伝えというふうに言われたので、
はい、
その会社を辞めさせていただいて、でお寺に戻るわけなんですけれども、
はい、
5年間、6年ほどね、お寺の世界から、ね、離れておりましたら、
はい、
ちょっとまたお寺のことを忘れてしまっているので、もう一度満腹寺に行きまして、それで2年ほどまた満腹寺で、厄介になりまして、それで自分のお寺、に生まれ育ったお寺に戻ったわけですね。
あ、ご実家がお寺。
はい、はい、そうです。
あ、そうだったのですね。
そんなことしてますと、ちょっと教学部長という役で来てくれと、はい、言われまして、それで、まあ、よしてもらって、
はい、
で まあ、それの任期がありますので、その任期が終わって、はい、また、教学部長で来てくれと言われて、
はいはい、
で それも、3年で、またお寺に戻ってとか、
はい、
なんとかしておりまして、4年前に、まあ、当時の宗務総長、はい、ちょっとやってみひんかということで、はい、今、まあ、拝命したわけでございます。
は
い、
そうなんですね。もうかれこれ何年ぐらい？
もう4年、もう4年半ですね。任期が5年なので、今年の5月までが任期でございます。
万福寺に入られてもかれ、
あ、まあ、もう
都合、
まあ、出たり入ったりしてるんですけれどもね、ですから、25年26年ぐらい の間に出たり入ったり、
そうなんですね。変わりました。それでは大本山万福寺について、はい、さらに詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、はい、中国の福建省にゆかりがあって、
はい、
中国の僧侶より改装されたということで知られてい ると思うのですが、
はい、
そのあたりまでこう遡りながらご紹介いた
しますかね。はい、そうですね、中国福建省福西というところにですね、
はい、
大漠山万福寺というお寺がございまして、
はい、
そちらのご住職をされておった隠元禅師、隠元、皆さんは隠元と言いましたら隠元豆というのが、ね、出てくるかと思うんですけど、実にその通り、隠元禅師が豆を中国から持ってこられました。ですから隠元さんの持ってきた豆ということで隠元豆というふうに名前がつきまして、その他にもね、食べ物でしたらスイカ、レンコン、タケノコ、おナス、もやしとかね、そういったものも隠元禅師が食用として持ち込まれたわけですね。
ほう、あ、そうだったんですね。隠元豆の隠元さんですか。
はい、そうです。それでその当時中国から日本に渡ってきても、自分に自分の禅に対する気持ち心意気等と、寸分たがわぬものを伝えていこうということから、
はい、
お寺の名前を大漠山万福寺と、故郷の、福建省のお寺と全く同じ名前にされまして、で、伽藍配置といいますか、建物のね、並びとかも、はい、福建省の万福寺を模して建てられております。その福建省も、もちろん、日本の万福寺ももちろんなんですけど、上から見たら、竜の形をしておるというふうに言われております。
建物を
もう上から見ましたら本当に竜が、まあ、飛んでいるように見えるわけですね。ぜひお越しいただければと思います。いや、
ぜひ一度行かせていただきたいと思いますね。
真ん中に、石像というね、まあ、石がずっと敷かれてるんですけれども、
はい、
その、石は、まあ、竜の背中、
うん、
門を出たところには井戸が2つありまして、それは竜の目、竜木星という井戸があります。お入りいただいたら北条池、池があるんですけど、それは竜の、心臓部分を表しているとか、それで、竜の背中っていうのは、竜は空の高いところを飛んでおりますので、そんじょそこらの人は竜の背中なんか歩けないということで、真ん中を歩けるのは官庁外科だけです。私たちは普段両サイドの歩きやすいところを歩かせてもらっております。
中国においては竜がすごく特別な、
はい、そうですね、はい、
ですけども、はい、
もう竜をそのまま模したのがこの万福寺だと言われております。
あ、そうだったんですね。はい、昔台湾の、
はい、
行かせていただいた時に、その時に台湾の学芸員の方がとですね、中国の皇帝が認めた竜は爪が5つあって、
はい、そうですね、はい、
で日本の竜はなんか爪が3つとかなんか民間の、
はいはい、
そういうお話をなんか聞いたことがうろ覚えであるんですけれども、はい、やっぱりそう、
まあ、あの皇帝しかこの5つの爪っていうのは使えないというふうには私たちも伺っております、ね、はい、満腹寺のねその空から見た竜には爪はどこにあるのかちょっとあの分かりませんが、ぜひお越しいただいて探して
そうですよね
いただくのも、
はい、話ですね。ありがとうございます。ちょっとお話の途中なんですけれども、はいはい、ここでいつものようにミュージックブレイクということで、はい、音楽をお聞きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは大博州大本山満腹寺荒木正旭様です。後半もお話を伺ってまいります。 竜のお話なんか良かったですね。いやまあこれ本当に実際に行って、ね、はい、歩いてみて、
ぜひお越しいただきたい。
はい、ぜひ行かせていただきたい。
回廊の天井なんかなどは龍のお腹を模してある、まあ、蛇腹天井なんていう言い方しますけれども、
ほうほうほうほう、
アーチ型になってるんですね。
へ、
もう、お寺全体が、龍、そして、まあ、人間禅師が、伝えられた、ものとしまして、先ほどもね、食事、いろんな今やもう日本料理には欠かせないようなものですよね、
ですよね、
タケノコ、レンコンとかね、それで、それだけじゃなしに食文化というのでは、
はい、
もともと日本はお一人お一人のお膳というもので食事をとっていたんだけれども、
はい、
隠元禅師が、大皿に持って、みんなで、四方から、つつき合うというようなそういったスタイルを持ってこられたので、
ほうほうほう、
椅子とテーブルというのが日本全国にこう広まっていったんです。
あ、そうだったんですか。
それで椅子とテーブル もっと以前からね、もちろん入ってはきてるんですけれども、あまり使われていなかった。でもそういう食事のスタイルを取るもんだから、
はい、
椅子とテーブルがないとどうしようもないというので、椅子とテーブルがどんどんどんどん広まっていって、そして小さなお家だったらこれどうしたらいいのか、椅子、机を置いたらテーブルを置いたら椅子を置けないので、
はい、
じゃあどうしようかっていうのが、これは日本人の知恵で、足を切ってしまったらいいと、
はい、
テーブルの、
はい、
それでちゃぶ台というのができたんですね。
当然ちゃぶ台、
はい、
はい、
そういったものとかもうね、それを、中国風の精進料理として、フチャ料理というのが満腹寺でも今も提供させてもらっております。
フチャ料理、
はい、
はい、
普通のお茶っていうふうに書くんですけれども、これは普通っていう、
はい、
いうのはこれあまねくに茶を給する、はい、皆さんでお茶をどうぞという、
はい、
お料理なんですね。
はい、
大幕州今でも日本でも、大きな法要の最初と最後に、お茶で始まってお茶で締める茶礼という儀式があるんですけれども、
はい、
それの最後の方の茶礼、をちょっとお茶だけでは物足りないというところから、僧侶が、お供え物を引いてきて調理して皆さんに振る舞ったのがこの茶料理の始まりなんですよ。
そうなんですね。
ですから皆さんにお茶をどうぞのお料理で茶料理って
茶料
理、これには面白いね、もどき物とか、
もどき物、
はい、普段ね、なかなか、口にすることのできないものとか、いわゆる、それでしたらうなぎもどきとか、あと唐揚げもどきとか、
そのもどきですね、
はい、
はい、
そういったものに似せて作っているようなものもお出しさせてもらっています。ですからお寺でお出しするお料理っていったら、まあ、質素なというようなイメージもあろうかと思いますが、
はい、
もともとがその法要の後に皆さんに、まあ、労をねぎらう意味も兼ねて振る舞ったものですから、
はい、
本当に色鮮やかな、はい、もので、またもともとは4人一択で、これ、昔の中国とかでしたらいろんな身分で上下とか、
はい、
あったわけなんですが、そういったものも食は平等なりということで、もうランダムに人を放り込んで、はい、4人で直箸でつき合うそういうお料理を提供させてもらってます。
食は平等なり、
はい、
いいですね。
で、まあ、その時当時でしたら、皇帝に仕えるような方、
はい、
とか、また、村のお手伝いの方も、
はい、
一緒のテーブルで食事をとるわけなんですね、
直箸で、はい、
その時ってやはり共通の話題がないんですね、
はいはい、
それでもどき料理なんかで、
はい、
これは一体何だろうっていうような話題の提供も僧侶がしてるわけです。
なるほど、料理を間に挟んで、
はい、
同じ共通の話題になるようにもどき料理を、
はい、
いやすごいもてなしといいますか振る舞いというんですか
そういうことをね、今もあの満腹してさせてもらっておりますので、
いや
ぜひぜひ、
はい、まだはさせていただきます本当にそうなんですね、ありがとうございます、ところですね、はいはい、コロナ禍で、まあ本当にもうこの4年間大変だったと思うんですけれども、はい、お寺のこの維持管理、
はい、
文化財の継承というんでしょうか、
はい、
そちらの方はどのようにされてこられましたですかね。
まず、あの満腹寺は配管の方々、それと何といってもその普茶料理、はい、の方々で、まあ、収益って言ったら変なんですけれども、まあ、普茶料理は収益事業になりますので、
はいはいはいはい、
でも一番やってはいけないその直橋でというようなコロナ禍では
ですね、
それをもう なんとかね、一人一人の皿盛りに変えたりいろんな試行錯誤ございました、もうずっと、半年ほどの間は休業もさせてもらって、はい、で、その時にあの満腹寺で何かないかなというので レトルトカレーを作らせてもらったこともありました、
はいはいはい、
今もそれはね、あの、本当の ビーガンカレーっていうのをね作らせてもらったりもしたんですけれども、
ビーガンカレー肉を使わないということですか、
はいはい、とあと五君というものを使わない、あの精進に、の中でこのなんていうんですか、出してはいけないというようなものを、使わない、
はいはいはい、
もので、それでもすごく本当にカレーの味に仕上がっている体にいいカレーを、発売しております
そうなんですね、
でもまあ そういった
それ発売ということはレトルトか何かそうい
う、はい、レトルトで、はい、
ああいやそういうことへえ、
もう近く の, あの料理研究家の方に、
はいはいはい、
お力になってもらって、
肉を一切使わず
一切使ってあとニンニクとかね、そういったものも使わず玉ねぎも使わず、ははあの君主三門にいるを許さずをきっちりと守ったビーガン、
ほう、
はい、
すいません、あの、ね、玉ねぎニンニクはどういうところから、はい、
あの匂い とかまた精がつくっていうような、
はい、
ことから、はい、あの良くないとされております。
ああそうなんですね、
はい、ニラとかねそのあたりが、
あ、
はい、
はいはいはい、そうですね
まあまあでもそういっただけではね、やはりあの何も維持できるわけないので、
はい、
もう、まず最初に、コロナ禍になってまずあのマスクがなくなりました。マスク
が、はい、手に入れるのが厳しかったですね、はい、
その時に、はい、あの中国から、
うん、
7万枚送ってきていただきまして、それであの京都府と京都市と、宇治市に、
はい、
あのとりあえず1万枚ずつ、
はいはいはい、
分けさせていただいて、
であ
とはあのその時、まあ、自宅にこもっていろんな、喧嘩をされたりとかの良くないことをされる方がどんどんどんどん増えてきてね、うん、もうだからなんとか、うん、写経でもしてくださいと、
はいはい、
いうことで写経を、してもらう、それをもう全国どこでも写経がしたいという声をいただいたら、うんうん、皆さんにそれをお送りすると、うん、その時に人数分のマスクを添えて、
はい、
送らせてもらいました。
あ、そうだったんですね。
そしたらね、はい、まあ、もちろん全部満腹寺の負担で、ね、はい、させてもらったるんだけれども、
はいはい、
それを書かれて、奉納されるで、またそういった時にお手紙とか、うん、本当にありがとうございましたっていうね、
はい、
お手紙とまた、記者いただいたりとか、
はい、
そういった方々の、うん、気持ちでもう職員みんながね、その気持ちだけで生きてるっていうような、
あ、
そんな状態でしたね。
しかしその中国からそういうふうな、ね、 援助といいますか、うん、ありがたいお話ですよね。
人間電池のおかげだというふうに思っております。
はい、
このね人間電池が伝えられたもの、
はい、
この満腹寺の、その文化財というのは全てがねあの明朝様式、はい、の、建造物でございます。その建造物をずっと、私たちは、うん、あの守っていく、そしてそれを皆さんに知っていただきたい、
はい、
そしてそれをどんどん活用して、
はい、
これから若い世代お子様とかにもどんどんどんどん、はい、あのお使いいただきたい、そのように思っております。
はい、ありがとうございます。ぜひ一度行かせていただきたいと、
はい、
そう本当に思いました。お話が尽きないところなんですけれども、はいはいはい、この番組ではですね、お越しいただいたゲストの方に未来に向けたあの未来をつなぐメッセージをお願いしております。
はい、
ご紹介をお願いいただけますか。
はい、
はい、すいません、こちらです。
はい、Be 延年みんな仲良くというのを私はお伝えしたいなと思っております。この B 延年と言いますのはですね、
はい、
美しいまた楽しい、気持ち心を常に持っているとどんどんどんどん、長生きできるよ、楽しい人生を送れるよという、言葉でございます。そして、みんな仲良く、そういった、気持ちを持ちながらみんな仲良くしてください。本当にこれはあのお子さんはもちろんですけど、今あのこの世界各国で戦争というね、ものがいろんなところで起こっております。
はい、
でこんな時もみんな普通に仲良くできたらこんなこと起こらないと思うんです。で、まあ、今大人がしていることです。この戦争というのは子供たちには何の罪もありません。大人の、見解ではどちらが悪い、こっちが悪い、あっちが悪いとか、いうことはどのどこから見ても、それが本当に、いいのか悪いのかというのは分からないような状況だと思います。でも子どもたちにはそんなこと一切関係ありません。子どもたちがみんな仲良くできたら、この地球っていうのはどんどんどんどんね、いい方にいい方に向かっていくんだと思います。そういった、美、美しい、心、楽しい心を、皆さん常にお持ちいただきたいなというふうに思っております。
はい、はい、ありがとうございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは大博州大本山満腹寺荒木正極様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
どうもありがとうございます。
皆さん、次回は1月の28日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。